さんおはようございます。今日は一致する力と題してエペソ人への手紙の4章の12節から19節のところからお話をいたしたいと思います。今日の題は一致する力という題であります。この一致する力とは、一致することによって生み出される新しい力のことを意味しております。私は今この周りの工事を見ておりますときに、イエス様がヘブル人への手紙の著者が、ヘブル人への手紙の12章の2節で信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さずにおれ、このように述べております。一時だけ目を離してはいけないというんじゃなくて、 目を離さずにおれというその言葉を私は非常にありがたく思い出しております。本当にこの折れというその継続する、目を離さないで ずっと目を離さずに折りなさいというそのような言葉になっているのか調べてみますと、確かにそこには継続する、ずっと目を離さずにいなさい、そういう言葉で書かれていることを確かめました。今パチンコ店のモナコが倒産し、その土がブルドーザーで土が掘り起こされて平らになり、そのことによって私たちにこの北側の道の3メートルの土地が再び使えるようになった、そのことだけでも驚きでありますけれども、さらにこの南側の土地が、そのパチンコ店が潰れたために空き、その土地を隣の自動車会社が買いました。この隣の自動車会社は兵庫トヨタに土地を借りているだけなんですけども、そこの土地が見ますときれいにアスファルトが張られて、駐車場にこの中古車が並んでるんですね。それに伴いまして、その前の、ここの教会の前の土地に並んでいた車が全部向こう移動したんですね。今日も2、3台が止まってるだけなんですね。今から6、7年前ですか、その土地を兵庫トヨタに譲ってほしいと申し込みましたら断られました。で、私はその前にあの旧約聖書にエリコの城が攻め落とされるのに前もってその周りを7回歩いたらそのエリコの城が崩壊した、そのことを思い出して、その前の土地を7回回っておりました。しかしそれでも断られたんですね。しかししばらく私は長い目で見ておりますと、神様は私たちの祈りを聞いておられて、そこの土地がひょっとしたら手に入るかもしれないという、私はもう一度望みを持つようになりました。この後ですね、礼拝の後で中島兄弟が、あの前の入り口についてデザインしてくださったデザインを見るんですけれども、そのデザインをして見ておりましたら、この前の土地をひょっとしたら兵庫トヨタは考え方を変えるんじゃないか、そう思って一旦聞いてみようと思うようになりました。イエス様に身を、イエス様から身を離さずにおれということは大事なことです。ずっ っと離さずにいなければ、私たちの望みは叶いません。そのことをもう一度、神の時間の流れはもっとゆっくりしている。私たちはもっと早くというふうに焦るように考えていてはいけない。神の計画はゆっくりであるけれども、確実に成就していっているのでありますから、私たちは継続してイエス様から目を離してはいけないのであります。さて、今日は一致する力と題してお話をいたしたいわけでありますが、私たちがこの一致しなければ力を発揮できない事柄というのはたくさん私たちの周りにはあります。例えば小学校の運動会で行われる綱引きであります。で、彼らはこの OS という掛け声をかけながら互いに引っ張り合うわけでありますが、この OS という言葉はどういう意味か皆さんご存知でしょうか。私も知らなかったのですが、調べてみますと、これはフランス語なんですね。オーイースという引っ張るという言葉から来てるんですね。驚きました。ですから彼らは右と左に分かれて引っ張ると言いながら互いに引っ張ってるんですね。で、しばらくこの両者が引っ張り合ってますけども、ついにこの勝負がついて片方が引きずられ始めますと、一致する声はです、バラバラになってきます。声が小さくなって、ついには片方に引きずられてしまうんですね。一致が崩れるときに私たちは力をなくします。ですから、私たちにとって一致することは大事なことであることがわかるのであります。また家庭もそうであります。夫婦が一致していなければ子供は育ちません。私の隣の家は子供が7人おります。いつもお母さんの雷のような声が轟き、しばらくすると子供のわーという泣き声が聞こえてくるのが常であります。実はこの家庭ではお母さんがオーケストラの指揮者の役割を担っているわけであります。で、子供が7人いますと隣にいても一体どの子が隣の子かがわからなくなるわけであります。道を歩いておりますと小さな子が立ち止まって丁寧にお辞儀をされます。私もしますが、一体誰だろうかと思い、しばらく歩いて、ひょっとして隣の子供さんかもしれないと思うのであります。それでも何番目の何という名前かはわからないのです。その頃、この頃はもう名前を覚えることすら諦めております。そのようなことであります。この過程は、やはり、一致を保っているからこの大家族がちゃんと動いているわけであります。また今ニュースを見ていますと大変悲しくなってしまう出来事がありますね。それは戦争であります。ロシアとウクライナの間で起こっているところの戦争であります。本当に悲しいことです。そこでも一致する力の威力を知ることができるのであります。圧倒的に武力において勝っているロシアがウクライナに押されているという現実であります。これは侵略されているウクライナ側に自分の国を守るのだという一致した思いがあるからであります。ロシア正教の一人の司教は、イエスは武器を取って戦えとは言わなかった。互いに愛せよと、愛し合いなさいと言った。このように述べているのを聞きました。また、280人に上る 主教が同じことを述べていることも知りました。彼らはこの戦争に反対をしているのであります。明らかなことは、この侵略しているロシアには一致がない。武力においてもウクライナよりもずっと勝っているそのロシアが押されている。ここにも一致の力というものを見ることができるわけであります。皆さんもそうだったと思いますが、この両国において平和が一刻も早く訪れてほしいと願っております。またこのオーケストラにおいてもそうであります。オーケストラは通常弦楽器、木管楽器、金管楽器、打楽器の4群の合奏で演奏されますが、そこには必ず指揮者がおります。全員が一人の指揮者のタクトを見ながら、この光の速度で一致を保っているのであります。もしそれぞれの楽器が勝手な音を出すなら、オーケストラはたちまち騒音を生み出す集団となってしまうわけであります。彼らは一つの目的のために、バッハの曲ならば神を讃える目的のために演奏しているわけであります。以上述べましたように、一致することは力を発揮するために大事なことであることがわかります。ここで聖書も同じことを実は述べているのであります。今日の13節、こう書いてあります。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばれたりすることがないなくと書いてあります。で、まずこの前のスライドを見ていただきまして、この暗い赤で示したところのところでありますけれども、二つの一致が語られております。信仰の一致と御子イエスに関する知識との一致のところであります。で、私たちは信仰も御子、信仰の知識もまた御子についての知識についても新約聖書を読んでおりますので、よくわかるわけであります。しかしパウロがこの今エペソ人への手紙を読んでおりますけれども、この手紙を書いた紀元60年頃には新約聖書はまだ編纂されていませんでした。このエペソの手紙自体が新約聖書の一部になるのでありますから、当然のことであります。教会が信仰の一致と御子イエスに関する知識との一致を保つために、教会は苦心をしておった、苦労しておったということがわかります。そのために教会にはいろいろな指導者が必要であったわけであります。そのことがこの今日の13節の一つ前の節に書いてあります。前に示しますが、こう書いてあります。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、と書いてあります。 当時教会にはまだ使徒たちが生きておりました。使徒たちとはイエス様と共に生活した、イエス様から直接言葉を聞いた弟子たちのことであります。また預言者たちもおりました。預言者というのは旧約の預言者ではなくて、新しいこのイエス様がこの地上に来て私たちの救い主になってくださったことを旧約聖書からちゃんと解き明かしていくところの人々、預言者たち、その人たちがこの紀元60年の時代にもいたわけであります。この人たちおよび預言者たちは旧約聖書から主イエスは救い主であることを正確に説明しておりました。でさらにこの11節12節を見ますと、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者と書いてあります。使徒またはあるいは預言者が解説した旧約聖書から説明をしたこのイエス様は救い主である、このことを述べ伝える伝道者がおりました。またこのことを街道において説教し、また教えている教師、また牧師がいたことがこの十二節に書かれております。この人たちはこの先ほど見ました13節の、私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識との一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ちた御丈にまで達するためですと書かれていることを行っていたのであります。もう一回この13節に戻りますけれども、この13節にこの暗い赤で示しているところに、そのようなわけで多くの教会には奉仕者がいたことがわかります。で次の節に完全に大人になってと書かれております。これは14節の子供ではなくてと対比された言葉であります。この14節の子供ではなくてというこの言葉は、子供の状態を私たちは信仰においてはそのような状態をとってはいけない、大人となって生活していかなければならない、このことを教えているわけであります。で、子供の状態というのはどんな状態かと言いますと、まず騙されやすいということですね。まあ昨今いろんな問題が起こって子供が誘拐をされてしまう、これは巧みな言葉によって信用してしまってついていってしまうためであります。だから騙されやすい状態であります。また子供は警戒心がありません。また注意散漫であります。またここにおいてこんなことをすればどうなるかということを深く考えることもしません。ですからこの14節に書かれているように、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもて遊ばれたりすることを行うのであります。教会においてそのような子供のようなことでは、私たち当時の教会もそうでありますけれども、私たちは騙されてしまう。私たちが教会の中で説教を聞き、御言葉に学んでいくときに、私たちは子供のままでいてはいけない。私たちは成長していかなければならないと聖書は述べております。完全に大人になってというこの緑色の箇所が書いてあります。 この完全に大人になってという言葉は、実は、完成したという意味であります。その意味を持っている言葉であります。ですから私たちは、イエス様を信じたときに、私たちのうちに宿られた御霊の働きによって、完成した大人になっていかなければならないのであります。そのようにして、キリストに似るものとなっていくことが成長するということであります。この完成した大人の状態は15節に示されております。15節にこう書いてあります。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。このように私たちは、成長した信徒一人一人が強くなり、愛のうちに立てられて、キリストの体である教会が立て上がっていくと、聖書は述べているのであります。一人一人の完成が教会の完成につながっていく。それが聖書のメッセージであります。そしてさらに16節はこう書いてあります。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。これは16節の言葉であります。で、ここのところで、キリストによって体全体と書かれているのは教会のことであります。これは目に見える教会だけではなくて、私たちこの交わりを持つ信徒の集団ですね。これが教会であります。で、私たちはこの教会を成長させるためには、すぐにですね、なんか影響力のある人が教会におればいいなと思うわけですね。また有名な人が教会に入ってきてくれればいいなと思います。実はそれは違うんですね。実はそうではありません。この16節は、一つ一つの部分がその力量にふさわしく、働く力によりと書いてあります。大事なことは、教会が成長する大事なことは、影響力のある人もいることでも、有名な人がいることでもないんですね。一つ一つの部分が大切なのであります。ですから、強い人ばかりではダメであります。弱い人も、優しい人も、控えめな人も、無口な人も必要であります。いろいろな力量を持った人が結び合わされることが必要であります。しっかりと組み合わされることが必要であります。それがこの一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、そして成長していくのであります。このように単純なことが教会を成長させていくのであります。この地上の宣伝力であるとか、あるいは魅力あるイベントをやらなくてはいけない、このような複雑なことではありません。一人一人がイエス様から目を離さずに歩む、一人一人の人が御言葉の力を信じる、このことによって私たちは成長していく、それによって教会が成長させられていくのであります。それがこの16節の最後の言葉、成長して愛のうちに立てられるということであります。で、パウロの手紙をいろいろ見てみますと、体の例えは多いんですね。で、 ちょうど私たち一人一人の体というのは確かに結び合わされています。脳が大事でありますけども、目も手も口も鼻も全部が大事ですね。コリント人への手紙の第一の十二章のところに、こう書いてあります。前にお示しします。少し、長いですけども、お読みいたします。確かに体はただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったら、どこで嗅ぐのでしょう。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。と書いてあります。これは 目と耳と鼻との機能を使ってパウロは体の大切さを述べているわけであります。福音によって教会が成長するというのは単純なことであります。もし私たちがもしもこの単純さを損なって、もっとこの宣伝力とか、イベントとかそういうものに力を行き始めますと、もっと早くもっと多くという考え方になっていきます。その時に先ほども言いました、人の悪巧みや人を欺く悪ぐわしこい策略により教えの風に吹き回されるという結果が起こってしまうわけであります。実はそのようないろんなことを駆使して教会を成長させようとするときに、それはむしろ子供になっていく、大人になっていくわけではないのであります。そしてパウロはさらに、私たちは大人になっていくことによって、世の人々の価値観から大きく変わっていくんだ。そのことが書かれております。神の計画に私たちが従っていくとき、次第に私たちの内側にの人生が、神の計画はどのようだろうかということに関心が向かっていきます。そして、神によって私たちの人生が整えられていく。そのような経験をしていくものとなるのであります。パウロはこの人生、聖書の御言葉によって立てられていく。行く人生はこの世のいろんな複雑な事柄とは大きく違っていることを17、18、19で述べております。そこで私は17節、18節、19節ですね、そこで私は主にあって厳明し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と固くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。私たちは自分の考え、この世の基準でこの人生を歩んでいくならば大きな失敗をいたします。神の計画は、この世の計画、この世の考えとは大きく違っています。ですから私たちは今もう一度神の導きに従って、御言葉に従って、イエス様から目を離さないで生きていく、そのような人生を選ばなければなりません。そうするならば私たちの人生は大丈夫であります。キリストの体はこの単純な繰り返しによって 成長して、確かに成長して立派に建てられていくことであります、いくのであります。最後にもう一度この16節の言葉をお読みして説教を終わりたいと思います。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。